3月8日金曜日午後8時になりました。ルルブラに続いてホクホクラジオ第70回目のスタートです。毎月第2金曜日に放送しているホクホクラジオ、今夜のパーソナリティは新高山です。そして
こんばんは、マイティです。よろしくお願いします。
はい、そしてこんばんは、元鈴木です。この番組は FM85.4MHz 東京854クルメラから、放送しております。メッセージやリクエストはメールアドレス854@東京854.com までお願いします。スマホアプリでお聞きの方は簡単にメッセージを送る機能がありますのでご活用ください。いつもなら YouTube で同時配信していますが、本日はお休みです。後日アップしますので、ホクホクラジオ YouTube チャンネルをご覧ください。
いやー、今東久留米急に雨が降ってきましてね、ちょっと肌寒い感じなんですが、
はい、
マイティさんがオープニングからいるのは珍しいね、
はい、初めて。
初めて
ですか。
よ
ー、あの2番目にこんばんはを言ったのは初めてです。
いやー、初体験、いいですね、
は
い、
緊張してます。
何言ってんですか。
緊張してる様子がない。
緊張してます。
はいはい。
いやー、3月になって急に寒くなってね、マイティさんどうですか、体調管理とか。
いやー、やっぱ雪降るとちょっと風邪、ね、が心配なんですけど、今は花粉症が私辛いです。
あ、花粉飛んでるね、はい、ね、2月は元さんあんなに暖かかったのにね、
ポカポカしてましたけど、
なんかもう春の陽気なんていうのが何日もあったのに、
はい、
3月になってこんな雪まで降っちゃって、
はい、急に寒くなっちゃいましたね。
体調管理がね、大変ですよ、はい、それに花粉だもんね。
そうなんです、
もう寒いし花粉だし、
はい、
この鼻水は何が原因かわからないっていう感じに今マイティさんなってる感じですかね。
そうですね、うん、はい、頭もぼーっとしちゃって。
え、薬とか飲んでんの。
薬飲むと眠くなっちゃうので、うん、そうなんだよね、ちょっと辛いんですよ。
え、元さん花粉症は。
自分はそんなでもないんですけども、あ、本当、うん、あの私の家族が花粉症なので。
あ、大変だね。
うっかり洗濯物外に干そうものなら、
なるほどなるほど、
はい、
この季節は本当洗濯物干すのもね、
そうなん
ね、気になるね。いや、じゃあ家入るときってこうパタパタパタってこうはたいてから入るとかっていう義務を課せられてたりするわけ。
そうしろとは言われるんですけど、うんうん、うっかりするとまたくしゃみが始まって、
なるほど、
やってないなっていう、
あ、
バレてしまいました、
ね、パパちゃんとやってよって怒られちゃう、
ね、みたいな感じですね。
いや、はい、マイティさんちはそんな感じはやってるんですか。あ
の、我が家全員花粉症なので、みんなで気をつけてます。
そうだね、大事だね。
、はい、
みんな一緒っていうのはいいよね。
はい、
元さんちは元さんだけが花粉症じゃないから、ね、はい、そこがまた難しいね。
そうなんですよね。
まあ家族調
和に行きたいですね。
噛み合わない、
はい、
うん、家族大事に行きたいですね。
はい、
と言ってもね、もうね、啓蟄も過ぎたので春はもうすぐです。
はい、
桜前線も徐々に上がってくると思うんでね、
はい、
もう3月も中旬だからね。
そうですね、
あっという間に4月になりそう、
ね、ですね。
東京の開花の予報はね、あの会社によって若干違いますけど、3月19日から21ぐらいなんで、
う
ん、
もうすぐですね。
もうすぐ、うん、もう卒業式の頃は満開っていう感じになりそうですよ ね、
そうですよね。
小学校の卒業式が25
ですかね、
うん、はい、
中学校が19だったな、はい、うん、なので、いやー、春、うん、待ち遠しいですね。
待ち遠しいですね。お花が綺麗な時期になりますね。
うん、そんな春待ち遠しいメンバーで今日お届けしますので、よろしくお願いします。
お願いします。
では本日のラインナップです。ゲストコーナーでは清瀬市と小平市から素敵な方をお招きしています。ギュッと情報生絞りスクイーズのコーナーでは、いつも通り清瀬市と小平市の旬なイベント情報をお届けしますので、お楽しみに。それでは最初のコーナー行ってみましょう。報告ゲストコーナー。
はい、それでは北北ゲストコーナーで、最初はですね、清瀬ゲストをお招きしております。
はい、
はい、本日前半のゲストを紹介します。
うん、
多摩北部都市広域行政権協議会事務局、畠山照久さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、畠山さん、今ちょっと私噛まずに言えたのが奇跡なんですけども。
いやー、なんか長いね。
はい、
長いですね。
部署所属のお名前が。もう一回元さん言ってもらえる。
はい、多摩北部都市広域行政権協議会事務局。
いやー、聞いたことないね、あんまりね。リスナーの方もあんまり知らないと思うけど。
は
い、
紹介してもらいましょう。
はい、はい。
早速ですけど、畠山さん、
はい、
今言ったこの事務局は、協議会はどういうような組織なんでしょうか。はい、
そうですね、成立、設立がですね、昭和62年の1月にできました。
お
ー、今37年目です。
おー、おー、結構歴史があるね。
ですね、畠山さん、うん、生まれてないですよね。
いや、ギリギリ生まれ、昭和60年生まれなので、ギリギリ生まれてます。
うんうん、で、それでどうなんですか。
これはですね、昭和40年代に高度経済成長期で人口が急増したことで、はいはいはい、道路とか生活環境の整備ができないというところで、うん、まあ、近隣の市でお互いに協力して対応していこうということで組織されました、
はい、どこの市なんですか、
はい、これはですね、厚生市が小平市、東村山市、清瀬市、うん、東久留米市、あと当時の田無市と宝谷市の6市で構成されました。
だから6都なんだね。
あ、そうですね、はいはい、
なるほど、そうなんですね、
はい、じゃあいつものよく言ってる北多摩5市って言われてる、はい、こう県内、
うん、そうですね、
はいはいはい、
多摩北部都市広域行政権協議会、いや難しい、
うん、私も言えるまで随分かかりました
いかにもお役所的なお名前です、
ね、そうだね、硬いですね、
硬いですね、ですね、
うんうん、なるほどなるほど、はい、でその協議会っていうのはその何ですかね、協議員さんっていうのはどういう人たちなんですか。
協議員さんはあの今構成している五市の市長の方が構成、
市長の
方なんですね、
はい、あ、じゃあ清瀬市長とかも構成員なんですね、
はい、そうですね、今清瀬市があの会長市になっているので清瀬市長は会長を務めている、
はい、渋谷市長が会長、は
い、そうです、
そうなんです、
じゃあ私の小平市の小林市長も協議員ってこと
ですね、は
い、
あ、そうです
ね、なるほど、そうなんですね。で畠山さんは事務局ということなんですけども、はい、まあ、この役割っていうか普段何やってるんですか、
は
い、
普段はですね、先ほど言ったのこの協議会の委員の五市の市長の会議ですとか、うん、はいはい、あとは企画の担当の部課長の会議、うん、あとはあの市議会議員を各市から2名ずつ紹介していただいているので、うん、その方の10名の会議を運営しています。
なるほど、
じゃあ結構いろんな、まあ、市長さんだったり議員さんたちとか、はい、あと課長さん部長さんたちと結構密なやり取りをしてるってことなんですね。
そうですね、
あんまり知らなかった
です。気使うね、偉い人ばっかりね
そうですね、
ちょっと、うん、ですね、でその、まあ、どういう、まあ、事務局ということなんですけども、うん、何かこう何ですかね、五市で持ち回っているようなイメージなんでしたっけ。
そうですね、五市であの持ち回りをしていまして、2年間ごとに事務局を設置しています。あ、はい、清瀬市は今令和5年と6年度の2年間を年、はい、やっていきます。
じゃあ前回はまあ大体10年ぐらい前にっていうようなイメージですかね。
はい、
はいはい、じゃあ、畠山さんはじゃあ令和5年でもうすぐ1年で、はい、あともう1年担当される、
はい、
へえ、そうなんですね。
であれですか、まあ、清瀬市職員なので普通にこう異動として配属されたっていうような感じなんですか。
は
い、
そうですね。
なるほど、それまではどういった部署に所属されてたんですか。
はい、この前の職場は固定資産税係という課税の税の仕事をしてました
。税務をやったんですね、はい、それはいきなりこう、はい、自分のこう配属、この都市広域行政権協議会、はい、事務局になった時って どう思ったんですか。
正直あの話いただいたときにどんな部署かっていうか全く存在自体知らなかったので何するんだと思いました。
そりゃそうですよね、
普通の職員接点がないもんね、こういう協議会ってね。
ないですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
私もあの聞いたことはまあありましたけれども、うん、実際何やってるかってあまり分かんないですよね、うん、でその事務局っていうのは畠山さんだけじゃないんですよね。
そうですね、私とあと事務局長として企画の担当の部長に、うん、やっていただいて、はいはい、あと次長としてあの東京都からの派遣の職員が来ていただいてます、
うんうんうん、あ、次長が東京都の職員なんですか。
そうですね、
そうなんですか、
そうなんですね、はい、なるほどなるほどなるほど。で私はちょっと聞いたんですけど、はい、あの多摩六都科学館、
はい、
もう実はこの協議会でかつて設置したっていうことを聞いたんですけども、はい、これ本当なんですか。
はい、そうです、本当です。
どういう経緯であんな大きなものを作ったんですか。
もともとこの協議会ができた時に子ども科学博物館を整備したいという課題がありまして、それで1990年平成6年に設立あの開館いたしました。
へ、じゃあ、なんだ、30年
前、30周年、
そうです
ね、この前ね30周年イベントやってたよ。
ああ、はい
はいね、30周年記念式典っていうのは、
はい、
ついこの前やってたって聞きましたけどね、
はい、先週の土曜日に、うん、3月2日に30周年記念式典を、
畠山さんは行ってたんですか。
私も、はい、参加させていただきました。
そうなんですね、
はい、私に呼ばれてないんですけど、ね、当たり前だけど、
ね、まあそうですね、
残念、
はい、うん、すみません、あのすっとぼけてましたけど聞きましたそれ、あの市長も、はい、渋谷市長も行かれたって、
あ、渋谷市長も、はい、いらっしゃっていただいて、あのくす玉割っていただきました
。くす玉割ったんですか。
はい、五市の市長とかあと関係者の方で。
なるほど、30周年も本当おめでたいですね。
そう、僕もね3年間多摩六都科学館に勤めていたので思い入れもたっぷりなので、 高柳館長いらっしゃったと思いますけど、はい、高柳館長をお迎えした時僕ねちょうど職員だったので。
あ、そうなんですね。
はいはいはい、もう懐かしくお話を聞きましたこの前。
うーん、結構ね地域に根ざした科学館ですけども、うん、30年って言うと結構何百万人も来てるんですかね。あ、
そうですね、 30年間でだいたい400万人以上の方は来てるということです。
すごいね、延べてだと思うんですけども、
はい、
あれ多摩26市、合計で400万ぐらいでしたっけ、ちょっと覚えてないです
けど。そんなにいないでしょ
う。いないでしたっけ。
70万ちょっとぐらいですね、
うんうん、あ、26市だった。
26市だと、そうそう、350万ぐらいかな。
だからそれぐらいの規模、まあ、延べとはいえ、
そうだね、う
ん、来たってことですよね。
そう考えるとすごいね、
多
い
ですね。え、で設立だけじゃなくて、いわゆる運営とかも、はい、その協議会
そうですね、はい、5市で運営しています。
はあ、そうなんですね。結構ね私も行ったことありますけど、本当にいい、
はい、
このもんですよね。
そうですね、なんかいろいろ自分で試したりとかできるところなので、うんうんうん、体験型の科学科になっているのでとても楽しめると思います。
どうしてもね清瀬からはちょっと遠くいのがネックで。
なるほど、そうなんです。交通手段がダイレクトに行けない感じなのかな、清瀬だとね。
あの清瀬駅からバスで直来てますけども、うんうんうん、あのまあ、ちょっとまああのバス停から時間あの歩きますけども。
なるほど、
まあ、やっぱり遠いというふうご指摘は結構いただきますよね。
でもあの理科見学でプラネタリウムを見に、
有名ですよね、
あの清瀬の小学校4年生は全員来てるんだよね。
あ、はいはい、
だから子どもたち、清瀬に通ってる子どもたちは必ず1回行ってるはずなんだけどね。
なるほど、
うん、そうですね。
そうなのか、うちの子は行ったのか
行ってると思うけどな。県域の小学校は全員。
あ、そうなんですね。
まさか清瀬だけ足抜けしてたりしないよね。
わかんないです。
ちょっとそれ今日あのマイティさんの家族会議で確認してもらえる。
確認してもらえる、ね、確認してみます。
お願いします。
はい、
うちの子は全員小平だけど全員行ってる。
なるほどなるほど。
そうなんですね。うんうんうん、
いや素晴らしいですね。うん、でまあちょっとあの多摩六科学館から離れて都市広域行政圏協議会では事業とかもやられてるって聞いたんですけども、
はい、
まあ、例えば今年は今年度はどんなことをやったんですか。
そうですね、一応毎年多摩六都フェアと呼ばれる9つのイベントを開催してまして。
9つもやってるんですか。
はい、
どんな、ちょっといくつか紹介してもらえますかね。
例えば先月やったんですけれども、ヤングダンスフェスティバルという高校生がダンスを披露するという、うんうん、
すごいのよこれ。僕見たことあるけどルネ小平でやるやつですよね。
そうです、
すごいの高校生たちがダンス。今の高校生ダンスうまいんだよね。
すごいうまかったです、う
ん、びっくりするぐらい、う
ん、え、ダンスイベントの切り盛り畠山さんやられてるんですか。
じゃこのですね、実際の運営自体はダンスフェスティバル小平市の方が主管でやっていただいてます。
そういうふうにこう担当切り分けて分担していってっていう感じなんですね、
は
い
は
い、
そうですね。
なるほどなるほど。他に何かやりました。
他にはですね、うん、水と緑ウォッチングウォークというウォーキングのイベントなんですけれども、うん、県域の水辺とかをあの歩いてですね、
うん、
緑とかあと水辺の環境を見ながら、うん、みんなでウォーキングするというイベントをやっています。
いいですね。
なるほど。
水と緑はねこの多摩の北部の高菜だからね。
清瀬でいうと柳瀬川とかの、
あ、そうですね、
がウォーキングコースになってる感じですか。はい、
そうですね。
うーん、まあ、大きな魅力発信にもつながってるということですよね、うんうん、で、まあ、畠山さんは、
はい、
まあ、税務をやられてたということで、
はい、
ちょっと全くこう畑違いのところに行かれたと思うんですけども、
はい、
まあ、あの結構今ね他市とのやり取り多いと思うんですけども、結構あれですか、市の職員として考え方が変わったなとか視野広がったなとか思うことありますか。
あ、そうですね、なんか今まではこう市のいいところを探そうとかそういうところをあんまり考えたことなくって、
うん、
まあ、税とかのことをやってたので、
うん、
あの数字と向き合ったりとかしたんですけれども、うん、今はこういろんな市の方ともお話しして、
うん、
やっぱり自分の市のもそうですけど、あとはこの近隣の市のいいところを見つけて発信していきたいなっていう気持ちが出てきました。
大事ですね、地域のこう営業マンとして今後もね、はい、やっていっていただければと思いますけども、うん、こういう複数の自治体で協議会を組んでやっていくっていうのは珍しい例なんですか。
あ、割とあの昔はたくさんあったんですけれども、今は東京都ではこの協議会以外に西多摩地域広域行政圏協議会っていうのが一つあって、う
ん、
これはあの8市町村で構成されているものが一つあります。
西多摩っていうとどの辺ですか。青梅とかだ
と。そうですね、青梅、福生、羽村、あきるの、はいはい、水穂町、日の出、日野原村、奥多摩町の8つですね。
あ、そうなんですね。まあ、あのね、さっきも聞きましたけど やっぱりこう今までの部署と違うな、はい、ちょっと市役所らしくないなみたいな仕事ってありますか？
そうですね、なんかあの今まではずっと市民の方と窓口でお話ししたりとか、うんうん、あとお家に訪問させていただいたりとかしていたんですけれど、うんうん、まあ、どっちかと今は自治体の方とお話しすることがメインなので、うん、まあ、役所的といえば役所的かもしれないんですけどね、うんうん、
まあ、東京都ともやり取り、ね、
ああね、
東京都の職員さんとやり
取り、まあ、
上司なのかな、
はい、上司で働いて、うん、
ですよね、はい、まあ、ね、今ちょうど1年経ったところで、
はい、
まあ、多分こうあっという間に1年経ってしまったと思うんですけども、はい、あと後半もう1年のこう抱負っていうか、はい、こうしていきたいなみたいなってありますかね？
そうですね、やっぱりこの今までこうこの金銀越しで結構いいところたくさんあるんですけれど、うん、なんかこう観光名所ここですよみたいな 人を集められるようなところっていうのがあんまないように思われると思っているので、やっぱりこういいところがたくさんありますよっていうのを発信していきたいなと思います、
うんうん、そうなんですね、まあ、そういうのをこう事務局として作って、案を作って、はい、各五市の市長さんに説明してこれやっていきましょうよっていうような説明をしていくっていうような形ですかね、
は
い、
そうですね、あとはこのホームページも持っているので、うん、そこで発信させていただいたりとか。
なるほど、はい、すいません私見たことなかった、はい、すいません、
たまろくナビっていうのでググっていただければ。
すいません、
私存じ上げてますよ。
あ、すいません、あの、はい、これあの終わったら早速見ます、は
い、すぐググってください、
はい、すいません、帰り道ですぐ見ます、はい、で先ほど言ったあの、はい、この五市の、ね、北多摩地域の魅力っていうふうにおっしゃってましたけど、その中でも清瀬ならではの強みっていうのを、はい、こういうのあるなと思ったことありますか？
そうですね、清瀬には大学が国立看護大学校と明治薬科大学校、はいはい、あと日本社会事業大学の3つもあるの で、
はい、
でその大学がそれぞれこう命とか健康に関わる、
なるほど、
はい、大学だと、
ね、はい、なるほどなるほど、
やっぱり今人生100年時代と言われているので、うん、まあ、そういったところと連携できるのは強みかなと思います、
うん、清瀬のイメージ通りだもんね。
そうですね、うんうんうん、医療と福祉というか、
ね、
うん、
そうですね、
清瀬ってこうあまりこう大企業とかはまあないようなイメージですけれども、うんうん、まあ、こういう、ね、医療とか福祉の資源ってすごく充実しているので、はい、
うん、そうですね、
これをこう強みを、ね、磨き上げていっていただければというふうに思います、はい、で、まあ、今後のイベント情報なんかももしあればちょっと聞かせていただきたいんですけども、はい、どうですか？
はい、来週の土曜日から始まるんですけれども、はい、3月16日から20日の水曜日までの5日間ですかね、はい、たまろくとフェアって先ほど言ったイベントの一つなんですけれども、たまろくと高校生写真展というものを開催します。これはあの多摩北部地域の高校生が写真を持ち寄って自分たちで展示をしているイベントで、結構面白い作品が集まってます。
どこで開催するんですか？
はい、場所はですね、清瀬駅から徒歩1分の、うん、清瀬市障害学習センターの7階のアミューホールで、
アミューホール、
はい、
アミューホールで展示するんですね。
行ったことあります、
はい、私去年この写真展行きました。
あ、そうなんだ、
はい、
行きました。あの去年1年前のスクイーズで私紹介したんですよ。
したかもしれない。
で言ったからには自分に行かなきゃと思って、
うんうんうん、なるほどなるほ
ど、うん、あ、それもこの協議会でやってるんですね、
はい、そうですね、
いや、気がつかないまま行ってたってことだね。
知らないところで結構この協議会
つながってるんだよ。
つながってますね、うんうん、いやいやいや、本当にこれからも頑張っていただければと思います、はい、
ありがとうございます。
じゃあ最後にですね、はい、こうしたいっていうような意気込みがあればちょっと一言お願いしたいんですけども、はい、お願いします。
そうですね、やっぱりあの先ほども言ったようにこの金銀越しのいいところをもっとたくさん特産品とか豊かな自然、住みやすい環境が揃っている地域ですので、こういったものをあの県域内外に発信していきたいなと思っております。
はい、ありがとうございます。ね、他にもいろいろ聞いたことあるんですけども、あっという間に時間が過ぎてしまいまして、またですね、はい、次回もぜひ来ていただければと思います、は
い、よろしくお願いします。
いろいろお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、前半のゲストは多摩北部都市広域行政権協議会事務局畠山照久さんでした。ここで1曲お聴きいただきます。本日のゲスト畠山さんのリクエスト曲、ミスチャーチルドレン青いリンゴ。
お聞きいただいているのは東京854クルメラ北北ラジオです。ではここから高上田さんにもスタジオに入っていただきました、はい、高さんお願いします。
こんばんは。
なんかオープニングに高さんいないと不思議な感じがしましたけど ね、
そうですかね。
今日はマイティさんに取られちゃいましたかね。
取られちゃいました、
うん、 まあ、新鮮な感じでよかったですけどね。ということで後半のゲストをご紹介しましょう。後半のゲストは小平市からお招きしています。小平市健康福祉部生活支援課の林ひろ子さんです。林さんお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、林さんも準レギュラーですからね。
いやいやそんなに
北国ラジオもう5回目ぐらいですか、うん、4回目5回目ぐらいですね、
う
ん、もう準レギュラーですから、うん、ええ、何の打ち合わせもなく今日はぶつけて話してくれるということです。なんかね、10分間ぐらいモノローグで一人語りしてくれるっていう予定もあったみたいなんですけど、一応なんか用意してるネタを聞いときますか。林さん健康福祉部生活支援課ということですが、はい、本来の業務お仕事は今どんな担当をしているんでしょうか。
本来まあ、いろんな仕事があるんですけど、うん、一番大きいのは、はい、民生委員さんの、
民生委員さん、ね、
事務局としてやってます。
今小平市の民生委員さんって何人いらっしゃるんですか。
定員137人なんですけど、うん、今110人ですかね。
欠員が出てるんですよね、はいはい、今どこの市も欠員が出ちゃってね、そうなかなか充足できなくて、
114人でした。
114人。民生委員さんってどういう仕事をされてるんですかね。
民生委員さんは、うん、まあ、地域の身近な相談相手っていうところで、高齢者だったり障害者、うん、お子さん、もう本当市民皆さんですよね、うん、生活にお困りの方のご相談だったりに、ね、まあ、乗っていただくっていうのが本来の仕事ですかね、う
ん、本当に身近にいて頼りになる方々なんですよね、はい、
そうですね。
そんな民生委員さん、まあね、欠員が出てるということで、ね、はい、本当やりたいっていう人をね、はい、手を挙げてほしいなと思いますが、
ぜひ。
それとなんか今コロナ対策での給付金担当もされてるってことなんですけど、
そうですね、うんうんうん、今コロナ対策というよりは目的が
物価高騰対策か、ね、はい、生活支援って感じ
ですね。そうですね、はい、その給付金の担当を、まあ、兼務してる形です、はいはい、
なるほど、
はい、
より7万円もらえるってやつですね。
そうですね、はい、うんうんうん、はい、
もう支給は順調に進んでるんですかね。
そうですね、対象が今非課税世帯、令和5年度の住民税非課税世帯が対象なんですけど、うん、もう支給は順調に進んでいて、
う
ん、
なるほど、
はい、
もう年度末ですし終盤戦って感じですかね。
そうですね、まもなく、う
ん、なるほど、なるほど、はい、で今度またプラスアルファの給付金もあるって聞いたんですけど、これは7万円とは別にもらえるっていう形なんですかね。
そうですね、国が示してきたので、うん、子ども加算っていうのが、
子ども加算、はい、おいくら万円ぐらいもらえちゃうんですか。
ですね、今お話しした7万円の給付金を受給した世帯、
うんうんうん、非課税世帯とかですね、
非課税世帯ですね、はいはいはい、対象に、うん、その中に18歳以下の児童がいる世帯に対して、うん、児童1人当たり5万円、
1人当たり5万円、じゃあ2人いたら10万円、
すごい、
3人いたら15万円、すごい、いやいやいや、うちにはいないわ、そもそも非課税世帯じゃないわ、はい、そうですか、
へえ、
じゃあそういう申請がこれから始まるということですね。
そうですね、基本小平市の場合は、うん、7万円を受給した世帯が、はいはい、順次プッシュっていう形で振り込みをしていきたいと、う
ん、プッシュなんですね、はい、じゃあ申請なく、
そうですね、
もうプッシュできた、
はい、申請なしは嬉しいです、
いいですね、7万円もらった人は自動的に振り込まれる、はい、ああありがたいね、うん、申請がさ、マイティさんがやっぱり面倒くさいというか大変なんだよね、あれ書いたり、うん、分かんなかったり、
分かんないです、
ね、いやプッシュでもらえるのはありがたいですね。
そうですね、12月2日基準日以降、うん、12月2日以降に、うん、生まれたお子さんに関しては申請をいただく
と、ね、そうかそうかそうか、はい、そこまでのデータがないからね。
そうですね、はい、
でまあ分からなかったら市役所に聞けばいいのかな、はい、
コールセンターをですね、
コールセンターがあるんですね、はい、じゃあコールセンターの電話番号一応、はい、教えてもらっていいですか、
はい、コールセンターの電話番号が、うん、0120-907-434、
もう一回お願いします、
はい、0120-907-434、
はい、でご不明の方はね、そちらのコールセンターにぜひお問い合わせしてみてください、
はい、
ということで、本日のゲスト林ひろ子さんでしたっていうところで終わっちゃいそうなんですけど、はい、もう仕事の話はこれぐらいにしときまして、
そうですね、
林さんといえば、うん、高さん、うん、どういうイメージがありますか。
グルメ通ですかね。
グルメですよね、林さんといえばグルメ、うん、マイティさん知ってました。
私は初めましてだったので。
初めまして
ですか。そうなんです。
林さんといえばグルメなんですよ、うん、もうホクホクラジオメンバーはみんな知ってるので、
うん、
今日はもうグルメの話を聞いちゃおうかななんて思うんですけど、
すね、
うん、高田さんいかがでしょうか。
いいと思います、うん、
そんなグルメな林さんですけど、うん、まあ、小平でまず一押しといったらどこのお店ですかね。
私あのグルメもグルメなんですけど、はいはい、小平が好きで、うん、基本は小平 の, あのお店がやっぱすごい好き、
小平ラブなんですね、はい、食べ物っていうよりも小平ラブでそこにあるお店に行きたいと、
そうそうそうそう、
アイス、はい、元気ですね、
いいですね、
そんな林さん、まあ、たくさん
すす鏡ですね、
おすすめたくさんあると思うんですけど、今日何店舗も、ね、とあの取り上げられないんですけど、はい、まず1店舗目教えてもらっていいですか。1
店舗目ですね、うん、小平駅の南口に、うん、あの小平駅前ショッピングセンターっていうところがあるんですけど、はいはいはい、そこの2階に、はいはい、あのポエムさんっていう、
ね、コーヒーポエムさんですね、
コーヒーポエムさんがあります。でコーヒーももちろん美味しいんですけど、
美味しいですね、
うん、食べ物でおすすめは何ですか。
あのチーズスパゲッティ、
チーズスパゲッティ、熱々のね、
よく
ちょっと時間がかかるんだけど ね、
なんだっけ、写真フェイスブック
に、ね、フェイスブックで上がってますよね、
上がってます、上がってます、
とろけるチーズが乗ってる感じです
、ね、そんな感じ、焼いてあるやつですよね、
うん、そうです、
これがね熱々で美味しい、僕、ね、実はねポエムさん私の家から、
はい、
最も近い喫茶店なので実はよく行くんですけどね、私もよくね、チーズスパゲッティ食べます、はい、コーヒーも美味しいんだよね、
美味しいです、コーヒーも本当に美味しい、
あと何よりね雰囲気いいし、
食べてるしね、あれね、
あと最近はあの FC 東京の聖地とも言われてますからね、
ああ、うん、
東京ドロンパのぬいぐるみがあったり、
うん、
ドロンパのグラスがあったりしてね、
う
ん
うん、
なので FC 東京のグランドが小平駅の北口のところから歩いてちょっとのところがあるので、
う
んうんうん、北口の小平グランド練習を見た人が帰りにそこで寄ってコーヒーを飲むっていうのが最近そんな人が増えてるって聞きますよね、
なんかサポーターの聖地みたいな感じになってますよね、
林さんが行くときもそういう方々見かけたりする、
見かけます、見かけます、うん、はい、
なんかそういう方々がね、
う
ん、あの X とかアップしてたりするの時々に見かけたりするので、ぜひね FC 東京ファンの方も、
う
ん、でっかいぬいぐるみのドロンパがいるので、うん、すぐわかります、
すぐわかります。あとなんかよくイベントもあそこはあの駅前のショッピングセンターでやっていて、音楽のイベントとかハロウィンとか本当時期を捉えてあのすごい活性化してるなと思います、
ね、積極的な商店
街ありますよね、
活気がある
ね、すごいなと思って、
お店も混んでるんだよね、
そうですね、そうですね、あのルネ小平が近いので、まあルネのイベントがあるとか、あとあのお盆だったりの日はあの小平霊園が近いので結構混んでます
ね、はい、僕はなんかねあの事務仕事じゃないけど物書きをするときにパソコン持ち込んでそこでコーヒー飲みながらなんかこう黙々と書いてるって感じをよくあのお店でしてるんですけど、
はい、
そんな素敵なお店、小平駅南口のポエムさん、まず1軒目紹介していただきました
、
うん、
はい、
では続いて2軒目いきましょう。
2軒目は、うん、あの中央図書館、小平市の中央図書館の近くに大野屋さんっていう、
大野屋さん出ました、
もうあのがっつりですね、ランチが、
おお、
990円で、うん、あの柿ミックスとかエビミックスっていう揚げ物、
う
ん、
揚げ物が、柿ミックスっていうのは柿フライと鶏の唐揚げのミックスの定食がある
んです、
ランチ、
そうなんです、
ドクドクしいけど、
すごい、
もうね、いいな、
茶色のマジックにどんどんハマっていくあの茶色がっていう感じ、しかもボリューミーなんだよね、
ボリューミーなんですよ、唐揚げ3つに柿フライ2つですから、
ね、う
ん、
あら、もうお腹いっぱい、
そう、それに小鉢もついてるし、最強ですね、
でランチに行くとコーヒーまでついてきちゃう、
そうなんですか、
コーヒーで、ね、夜はね、なんかあの小平で会議がある時には夜使ったことが、
う
ん
う
ん、
あ、本当、
ね、
夜も
使ったとか、
ね、
宴会もできるし、
宴会もできるんです、
ね、う
ん、
美味しかったですね、やっぱり、ね、
海鮮丼とかも美味しいしね、
あのお刺身、お魚も美味しいですね、
焼き魚なんかも美味しいですね、
いいですね、
ランチ、ここ市役所から小平市役所からも歩いて5分ぐらいだけど、
ね、
はい、ランチ混んでるんだよね、ここもね、
混んでます、ね、ここ混んでます、なのであの結構予約していきます、
なるほど、
予約ができる、
はい、予約できるの嬉しいです ね、
いいね、
料理も予約しとくと12時に
行ってすぐ出てくる、
あ、素晴らしいですね、
はい、それいいですね、
やっぱお料理待ってくるの、うん、待つのって結構昼休み行くのドキドキするじゃないですか、うんうんうん、間に合わなかったらどうしようみたいな、
テイクアウトなんかやってるんですか、
テイクアウトもお弁当やってます、
やってる、
うん、お弁当出前してる人とかもいますね、
あ、出前で、
僕なんかはだからね、市役所にいて、うん、あの大野屋さんのお弁当
持ってきて、
お弁当して、
うん、持ってきて、
デリバリーしてもらってて、
デリバリーしてくれ
る、僕も柿ミックス食べたりね、
うん、あ、それ内容はもう お店で出るのと
同じ。同じ同じ。ただやっぱお店で食べた方がやっぱ揚げたてだから、ね、この美味しさはやっぱ違うので ね、 ね、ぜひお店で食べていただきたいと思います。昼でもあとあそこはね、あの小平さんの野菜を結構料理で使ってくる、宴会すると小平さんのなんだよ、茄子を使ってるとか枝豆使ってるっていう料理が出てきたりするので、地元のそういう地産地消やってくれてるんで、そういう意味でもあの個人的におすすめのお店なんですよね、大野さん。
今週なんかすごくちょっと大きな仕事が一段落したので、今週のお姉さんのランチはうなぎ、うな丼食べました。
うな
丼いいですね、うな丼。
本当ね、土曜の牛の日にはあのうなぎ弁当なんかもあったんで、だから職場でみんなでそれを取ってた、みんなで食べたり、あの前の職場では僕なんかしてました。
小平市の職員は元気なんです
ね。そうなんですね。
いや本当、中央図書館の北側すぐなんでね、ぜひあの大野屋さん、日本料理大野屋さん行ってみてください。いやお腹空いてきちゃいましたね。
お腹空いてきちゃ
う。じゃあ喫茶店日本料理ときて3軒目、次聞いちゃいましょうかね。
3軒目は、あの小平市役所のすぐ近くに、あのクスノキっていう、あのお店があるんですけど、そこは今ランチは、あの毎週火曜日だけなんです、はい。で、第1、第3火曜日が、あのクスノキプレートって言って、あの本当にいろんなおかず、お魚プレートとかお肉プレートって選べるんですけど、もう本当いろんな、
ちょっと小鉢みたいなのがこうバーって並んでる感じなんだよね、
はい。それもすごい美味しいですね。で毎週、すいませんペラペラと毎週火曜日の第2と第4は、あのパスタの日って言って、
クリッチのパスタ。
そうなんです。昔、私が入庁した時に青梅街道の駅に、あのカレー屋さんがあったんですけど、そこ週1回パスタの日があったんですよ、そこでパスタを作ってた方が今クスノキで、あの月に2回
第1第3、ね、
そうなんです、
火曜日が
第2第4、
第2第4火曜日が
クリッチのパスタです、
はい。第1第3が
クスノキプレートです。
はい、前はカレーもあったんだけどね。
カレーもありました。
カレーはちょっとお休みなんです。カレーも美味しかったん
だけど、ね、カレーも美味しかったんですけど、はい、ですね、ここも混んでます。
混んでる
隣ですよね。
すぐ隣、
すぐ隣です、役所のね。
ここランチだけじゃなくて夜も美味しいんだよね。
夜 も常連さんがいっぱいいて。
あ、そうなんです ね、 ですね。
日本酒もいっぱいあったりするしね。
日本酒も美味しいです。
僕はね、ホッピーホッピーって言ってたから、初めホッピーなかったんだけど、最近ホッピー置いてくれるようになってきてね。あら、ホッピー置いてんのに全然来てくれないって言ってね、怒られちゃうんですけど、そんな素敵な、
あらら、いいですね。
もう美味しい。
そうなんですね。
パスタって言ったからなんか洋食屋さんなのかなと思ったら、日本酒も置いてるんですね。
お店自体はなんだろう、創作料理ってい
うのは、
いろんな料理、
ちょっと和風な入れ立ちというかね、そうそうそうそう、佇まいというか外がね、
ここもあのね、あのなんていうか装飾とかは武蔵野美術大
学、そうそう、内装は武蔵の学生とか入ってくるとか、ちょっとなんだろうね、デザインチックなん
で、おしゃれ、
普通の日本料理屋っていう雰囲気じゃなくて、なんだろうね、少し洋風っていうか、
洋風な、そうなんですね、
すごい
混じってるというかね、いい感じで
居心地のいいお店なので、ぜひマイティさんもぜひ、
はい、小平へ。
小平なかなか行かないんですよ。
来て小平、来て、
時間給取って昼を食べに
行く、あ、いいね、
あ、ちょっと自分ご褒美で、
そうですね、
私あのなんだっけ、大野屋さん、
大野屋さん、
さんの、あの柿ミックス、
柿ミックス、
柿ミックス行ってみたいと思っちゃいました。
よしよし、絶対あのケイメイ君が奢ってくれるから、
ケイメイ君ね、
ケイメイさん、
ケイメイさんね、はい、
わかりました。
いやー、美味しいお店ばっかりですね。いや、小平侮れないですね。
侮れないですよ。
まだ時間あるからもう一軒ぐらい行きましょうかね。
もう一軒はお店にも行くんですけど、よく出前でも取る、マンミさんっていう、
マンミさん、
あの一橋学園にある本当町中華っていう、
町中華、
中華屋さん、
イメージのお店なんですけど、
カウンターしかない、本当昔ながらの町中華だ。でもそこでのおすすめ料理は何ですか。
おすすめ料理は、あのチャーシュー丼っていう、
チャーシュー丼、またマニアックなもの来ましたね。
あるのかな、チャーシュー丼、あの出前してくれる
裏メニューなんじゃないの、あれ、
ちょっと
分かんないけど、
あれマンミさんってラジオ出てもらったことあってましたっけ、あの
ラジオには出てもらってない、
マンミさんなかったでしたっけ、あの、あ、違うところでしたっけ、
チャーシューの裏メニューだったかもしれない
です。あ、じゃあちょっと言わない方が良かったですね。
いやでも美味しいよね。
つけ麺、つけ麺が美味しいです。つけ麺、つけ麺が美味しいです。本当チャーシューが美味しくって。
豆腐そばとか僕は好きなんですけど。
豆腐、
あの麻婆豆腐みたいな あんかけの豆腐で辛くない、
辛くないやつ
のがこうかかっている
麺にかかってる、
麺にかかってる豆腐そばっていうの。
豆腐そば、
これ美味しいです。
美味しいです。
本当カウンターだけしかないから10席もないぐらいかね、お店自体はね。
席はそうですね、うん、お店はそうかもしれないですね、う
ん、実は僕はあそこは、ね、開店当時から知ってるので。
あら、え、大学の中にあるんですか。
マミさん、うん、マミさんの一橋学園駅の
駅の
学園坂の
商店街の中にある、
うん、商店街の中に
あります。
マミさんぜひぜひね、ぜひ行ってもらうと、うん、
え、辛いのもありますか。
辛いのでも豆腐そばとかも、
そう辛めとか言
って
ね、辛め、そう辛めですね。
そうそう、豆腐そば辛め、豆腐丼辛めとか、
そう辛くして、
去年行ったんだ私もこのマミさん。そうそう、
あら、
俺なんかラーメンとチャーハン食べた。
ああ、素敵。
そうそう、お店あのカウンターしかない狭い、狭い
チャーハンがね美味しい
ですよ。チャーハン、本当に
チャーシューチャーハンっていう、
あのあれですよね、あそこの観光協会の
裏
の方です。
観光協会のすぐ
裏の
横、ぜひぜひ学園坂商店街の坂下のところにあるマミさん。いやー、今日ね素敵なお店をいっぱい紹介していただきましたが、
本当にお腹空いてきちゃいました。
ポエムさん、大野屋さん、楠木さん、マミさん、ぜひぜひ小平に来た時にはどこかのお店で食べながら林さんの顔を思い浮かべてください。ということで、後半のゲストは小平市健康福祉部生活支援課の林弘香さんでした。林さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここで一曲お聴きいただきましょう。本日のゲスト、林さんのリクエスト曲で、彩香のみんな空の下。ギュッと情報生絞りスクイーズ。絞りたての新鮮な情報をお届けするスクイーズのコーナーです。このコーナーでは清瀬市と小平市のイベントなどタイムリーな情報をぎゅーっと絞ってお届けします。では初めに清瀬市情報です。マイティさん、お願いします。
はい、では清瀬市情報です。まず一つ目です。令和7年度清瀬市職員採用試験についての情報をお知らせします。ほう。清瀬市は令和7年4月採用予定の職員採用試験を前倒しして行います。
ほう。
前回同様、筆記試験なし、人物重視の試験を行います。
筆記試験なし。
そうなんです。一次試験は書類審査、二次試験はプレゼンテーション審査、最終試験は面接試験となります。
ほう。
募集の職種は一般事務職で、まあ、募集人数は若干名となっています。
はい。
受験資格は令和7年4月1日時点で満22歳から満55歳の方、
あら、
職歴、学歴は不問です。
満55歳まで OK。
そうなんです。
お、いいですね。
はいはいはい。試験の流れといたしまして、3月1日から申し込みは始まっていまして、
はい、
4月1日月曜日午前8時までエントリーを受け付けています。一次試験の書類審査に通過した方は5月の二次試験としてプレゼンテーションを実施します。これに通過した方は6月下旬から7月上旬に面接試験を実施いたします。清瀬市は福利厚生の充実に力を入れてまして、時差出勤制度もあります、
うん、
またちょっとこれは自慢なんですけど、直近の男性職員の育休取得率が 100% です。100%なんです。
男性職員の育休取得率 100%、はい、すごいねこれは、
うん、はい。でまた、あの休生使用とかテレワークなども認められており、
うん、はい、
働きやすい職場作りに邁進しています。
いいですね。
はい、ぜひ町づくりの最前線で共に働きましょう、うん、詳しくは司法清瀬3月1日号か市ホームページをご覧ください。
はい、
はい、そして2つ目です。
はい、
平和記念フェスタ in 清瀬を開催いたします。
お、
清瀬市は平和記念展等実行委員会を中心に平和の尊さを訴える平和フェスタを年2から3回行っています、
うんうん、
コロナ禍を経て、まあ、昨年8月から本格的に再開してまして、今回は再開後2回目のフェスタの開催となります、うん、まずフェスタの中心となる公演が3月9日明日ですね、
はいはい、
3月9日土曜日午後1時30分から駅前アミューホールで開催します、
うんうん、
公演会では清瀬ゴスペルさんの皆さんによる合唱とロコ企画さんの皆さんによる朗読劇を行います、
はい、
こ この清瀬ゴスペルさんは、うん、あの昨年末に市役所庁舎で開催したエンドイヤーコンサートに出演していただいて、の清瀬の芸術振興に大きな貢献を下で、うんね、していただいてますね。
大好評だったって聞いてますよ。
そうなんです、うん、でそしてこのロコ企画さんなんですけれども、はい、35年前にですね、うん、平和に関わる話をしてほしいという依頼があったことがきっかけで、東京芸術座所属の俳優滝沢ロコさんが立案して、うん、東京芸術座所属の有志の方が中心となって、うん、各地で平和の語りを講演されています。なるほど。今回で講演51回目とのことです、う
ん、はいはい、
このようにあの合唱や朗読劇などという馴染みやすい形で平和を考えていただく機会を創出していきます、うん、
はい、
でまたですね、もう始まってるんですけど、3月4日月曜日から17日日曜日まで、うん、駅前クレアビル4階のギャラリーと、うん、清瀬市役所1階の市民交流スペースで、はい、あの戦争のことですねとか、あと、うん、今回は東京大空襲を主にテーマにした展示会を行っています、うん、でまたあの広島派遣に行ったペースエンジェルズの事業報告も掲示していますので、うんうん、ぜひご来場いただき、この機会に平和の尊さについて考えてみてください、
はい、はいはい、
以上清瀬情報でした、
はい、では続いて小平情報も今日はマイティさんお願いします。
了解です。それでは小平情報です、一つ目、小平はすべての小平市立中学校に吹奏楽部があり、
うん、そうなんです。
吹奏楽コンクールの全国大会でたびたび金賞を受賞する学校もあるなど、うん、活動がとても盛んです、
はい、
また社会人になっても吹奏楽の活動を行う団体も多い土地柄です、うん、ルネ小平ではこのような吹奏楽が、皆さんへの吹奏楽の魅力を高める活動をしています、うん、ということでこのルネ小平吹奏楽フェスティバルがあります。
はい、
はい、目玉の一つなんですけれども、今月3月下旬に行われるルネ小平吹奏楽フェスティバルで定期演奏会を行います、うん、今年は吹奏楽フェスティバル最多、小平市内の中学校高校10校が参加し、連日ルネ小平で定期演奏会を集中的に開催します、
はい、
3月23日土曜日午後2時開演、小平第二中学校を皮切りに3月31日金曜日午後1時30分の開演の小平第六中学校まで盛りだくさんのプログラムをお届けします、うん、各校の日程などはあのルネ小平ホームページをご覧ください、
はい、
小平の中学高校生たちの日頃の活動の集大成をルネ小平でぜひご覧ください。で、2つ目ですね、ふるさと村の初心者ベーゴマ教室、
はい、
ふるさと村では4月21日に初心者ベーゴマ教室を開催します、うん、昭和のベーゴマは昔懐かしいんですけれども、うん、子供から大人まで一緒に楽しめることもあって大変根強い人気があります、
はい、
で講師はですね、日本で唯一のベーゴマ製造メーカー、うん、株式会社日産鋳造所の中島茂義さんをお招きします。ベーゴマに一度も触ったことがなく参加に不安がある方でも必ずベーゴマを投げることができるようになります。ベーゴマの道具はすべて貸し出しをしています。教室の後半には参加者によるミニ大会もあります。入賞者には嬉しいプレゼントもあるかもしれません。小平ふるさと村初心者ベーゴマ教室は4月21日午後1時から開催します。定員は30人、参加費は無料で、3月12日火曜日の午前10時から小平ふるさと村で先着順で受け付けます。詳しくは小平ふるさと村ホームページをご覧ください。以上、小平情報でした。
はい、マイテさんありがとうございました、はい、以上スクイーズのコーナーでした。ここでいただいたメッセージご紹介しましょう。宮崎のラン&チミジメンさん、いつもありがとうございます。こんばんは。今日は YouTube 同時配信お休みなので後日楽しみにしてます。玉六とか学館には清瀬に行った時に小学校で行きましたよ。もう何十年も前の話ですが、できて数年しか経っていなかったような、バスで行ったような、それ以外でも祖父母連れて行ったり自転車で行ったりもしました、うん、今は宮崎なので帰省したら子供を連れて行けたらと思いますということです、うん、まだまだ存在しているのでね、ぜひ宮崎のラン&チムチムさん行ってみてください、うん、ラジオネームあけぼののママさん、 多摩北部広域ホニャララホニャララって他市と他市をつなげる架け橋のような存在なんですねってことです。そうなんですよ、あけぼののママさん。もう一つ、あけぼののママさん。グルメっていいですよね。グルメぐりしているような気分になりました。現在減量中の自分はきつかったですってことです。大会終わったらチャーシュー丼食べに行きますってことで食べに行ってください。ラジオネーム、あと対馬先生、ありがとうございます。この時間に飯地獄辛いですねとか、お仕事中でしょうか、お腹すかせてすいません。あ、ラジオネームポエムのあきこさん、ひろこちゃんたくさんご紹介ありがとうございます。またいつでも一休みにいらしてくださいね。FC 東京もさらに盛り上げていきますよってことです。あきこちゃんありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで盛りだくさんでお届けしましたが、なんか印象に残ってるのは飯の話だけになってしまいましたが、またね、林さん、あのぜひ飯話で来てください。
今度ずっと特集でやってもいいですね。
そうだね、今度飯特集一回やりますかね。清瀬と小平の美味しいお店、
清瀬のお店も知りたいですね。
そうですね、ということで北国ラジオ、そろそろお別れの時間です。パーソナリティは新小山、高上田、元鈴木、マイティ、ミキサーは入間の西安、ディレクターは高橋ヤシでお送りしました。次回の放送は4月12日金曜日午後8時からです。お聞き逃しのないように。では今夜はこの辺で、この後はアート前のスクリーンショットです。引き続き東京854グルメラでお楽しみください。それでは良い週末を。バイバイ、
バイバイ、バイバイ。